山冬の大感謝祭その19の話は前回したので、それに関わる旅の話をしたいと思います。野郎屋のね日の話っていうのはもう済んだのであれですね、大晦日から1月1日にかけての話がメインになるかなと。とりあえずこの年末年始の話をちょっとやっていきたいなというふうに思いますので、はい、旅の、はい、振り返りをしていきたいと思います。西暦2020年1月2日木曜日午後14時49分くらい収録でございます。ケクノでございますけれどもですね、いやーあのね結論疲れたあまりね旅の疲れってないだろうってちょっと思ってはいましたが、やっぱ疲れた。実を言うとですね、1月1日年始からマジかと思ったんだけど、実はリバースしてて、お酒に酔ってとかじゃないんですよね。本当に新千歳空港でリバースしました。ついてほら預けた荷物をあれ受け取るとこあるし、ベルトコンベアでずらーっとくるあそこのトイレでリバースしました。そんな年の始まりだったんで大丈夫かな今年。ということでいきなり汚い話で大変ごめんなさい。でもねしたの。ちなみにね今ね実家なんですよ。大体年末年始は実家帰ってくるんです。で実家でね祖父はもうお亡くなりになったんだけども、祖母がもういるし、はい、年末年始に、あと夏休みもお盆もねそうなんだけど、基本的には実家で過ごそうっていう風に決めてっていうか一応帰ってるんだけれども、だから今珍しく実家収録してんだよ。この新年明けてからはずっとねしてるんですけれども、はい。で要は年始だしっていうことで、あと特にやることもなくて、そのね年始だけ珍しく両親ともども仕事をお休みにしていたようで、でその関係で迎えに来ちゃうと、で帰りがけに少し買い物してこうみたいな話になってて、で行きはね普通に高速バスで行ったんですけれども、帰りは親が来てくれたんですけれども、まず親が僕を見つける前に、その要は荷物のベルトコンベアのところで一回戻し、よし大丈夫だって思って、行ったんだけども、やっぱりダメで、高速で札幌帰るときに、札幌の隣町に、で千歳と札幌の間ぐらいに北広島市っていうのがあって、北広島市の、要は高速のインターの付近にインターチェンジがあって、あインターチェンジじゃないパーキングがあって、そのパーキングエリアのトイレに、止めてもらってもう一回戻すっていうのをやり、そこから起き上がれなくなったんですよね。で家帰ってきたのが5時過ぎぐらいで、大体6時ぐらいからみんなで飯を食べようみたいな話だったのを、ごめんちょっと待ってっつって2時間ずらして8時ぐらいからご飯食べるみたいな感じになって、いや結局ねなんか一眠りしたら元に戻ったんだけど、寝不足、本当に寝不足だったの。実は実家に帰ってきたのが12月の28日だったんですよね。12月の26まで仕事してて、27だ、27日の金曜日まで仕事してて、で28に札幌に帰ったんだけれども、27って年末のほらテクノロジートークステーションの年末生放送をやってでしょ。であれが12時過ぎてたじゃん。もうあの時点でもう寝不足だったんだ。まず寝不足の1日目ですよねそこはでもてめえが決めたことだろうって感じですけど、はい。で28日が大学時代のね塾のバイト仲間での飲み会があり、それが夜遅くではなかったんだけれども、お酒入ると眠りも浅くなりますよね、はい。 で日曜日29日、これね後で配信するんだけど、あの宮沢県との対談です。あ、この日は別に寝不足何にもないです。あの彼とはランチ行って、その後カラオケに行ったんですよ。だから割と大学生みたい、あ、で高校生だね、どちらかというと高校生みたいな遊び方をしたんですけど、あの昼飯食ってその後カラオケ行くっていう、あのしかもカラオケで4時間歌うっていう、高校生時代じゃねえかと思ったんですけど、はい、そんな感じ、はい、で30日がね大学時代のサークル英語会話研究会のお友達同士での飲みがあって、それがねまあ札幌の地下鉄の終電の時間ぐらいまでは飲んでて、終電超えたらまずいなと思って、でまあ要はで家着いたのがだいたい1時半ぐらいかな。でそこから風呂入って2時でしょ。で次の日の準備を軽く済まして2時半でしょ。でそっから寝て起きて5時半なのよ。で3、4、5だから3時間ちょっとしか寝てなくて、で早い時間帯の、あの飛行機取ってたから、やばいっていうことで、まあ、ダッシュで高速バス乗ってたのが大体6時台ぐらい、家出たの6時台ぐらいなんですよね、はい、で大体こう、まあ、8時前ぐらいかなに新千歳空港に着いてって、ほらほらほらもうさ寝不足がたたってるんですよこの時点で。でね気づいたんですよ、その大晦日空港に着いてから、あれってメール来てんなと思って、で僕ねメールアドレスを3つ4つか、いや違うな、いろいろ込み込みで見たら6個ぐらいメールアドレス持ってて、でそのジェットスターからのメールをね、なんかこうスパム系が来るメールと一緒のアドレス使っちゃってたせいで、僕そのまあヤフーなんですけど、ヤフーのメールアドレスが今大変なことになってて、あの未読のメッセージがあの数日待ってるだけでなんか数千件いくんですよね。その中にジェットスターが混じってて、あの前日にちゃんとメール来てたんですけども、あのケクノ太郎さんと、あケクノ太郎様と、あなたが乗る難便のこれは、乗員繰りのため、出発が12時何分になりましたみたいな、10時ぐらいの飛行機だったんです。でかなり余裕持って、で12月31日ってもともとほらあの大寒波がとかさ言ってたじゃないですか、この年末年始この年明けの時期が一番こう天気が荒れるかもしれないみたいな風に言われてたから、ちょっと余裕持って早めに行こうと思ってたら、本当に余裕すぎるっていうか、ずっと僕あの、まあ、クレジットカードの関係もあるので、あのラウンジ使えたので、まあ、ラウンジでそうですね8時ぐらいから本当にチェックインの直前まで、だから11時過ぎ、8時から11時までずっとラウンジにいましたけれど、いやあれ辛かったねって感じですね。あでもね、大晦日って案外知り合いに空港で会うなと思ったのが、小学校中学校一緒だったお友達、女の子なんだけど、まあ家アメリカにあるっていう女の子なんですよね。でその子になんか会って、みたいな、太郎じゃんみたいな、お前エリザベスじゃん、あなんか違うけどなんかエリザベスみたいな、要はなんか外国人名のある子だから、ってエリーじゃんみたいな話になって、なんかでもお互い忙しいから、てか向こうは忙しそうだったから、なんかめっちゃ急いでたからバイバイって話になって、はい、でラウンジ行ったらラウンジ行ったで、あの2014年にあの非正規雇用で働いてた時 の, あの先輩 の, あの方にお会いして、女性だったんだけど、あのたまたまねラウンジで隣になったんですよね。でめっちゃ似てんなって思ったんです、お互いにめっちゃ似てんなってなって、で30分ぐらいお互い声かけずにずっと、でもね僕は僕で似てんなこの人、いやでもこんな人いっぱいいるよなって思いながら声かけなかったんです、人違いだったら罰が悪いしでおとなしくこう Mac の, あの新しい OS への更新をやっててですね、いやーって思いながらやってて、でまあなんか反応あるかなと思って、僕自分の業界の専門書を持ってってたんですよね。だからまあ業界人だったらこの本読んでるだろうなみたいなところから、で周り隣 の, その似てる人がそっくりさんが気づいてくれれば、あケクノだって分かってくれるかなと思って、でその専門書をもうおもむろに読み出したんですよね。したら声かけていただいて、ってもしかしてみたいに言ってくれたから、僕からも、あ何々さんですよねって いや僕ずっと思っててとかって、はい、お互いに、はい、いや私もずっとケクノ君だと思ってたんだけど、君みたいな人街歩けばいくらでもいるからさみたいなこと言われて、そうかなとかって思いながら、そんなに僕平均的かな、いいんだこんなやついくらでもいるよねみたいなぐらいに思ってくれてんだったらね、はい、いやケクノみてえなやつケクノしかいねえよみたいな風には思われてなくてよかったっていう風に思ったんだけど、はい、そっからはね、そう会話が、はい、すごく小1時間2時間ぐらいかな話してて、まあ、その方もその天候が怖くて早めに来てっていう感じで状況一緒だったんですけど、まあ、方向行き先とかね全然違ったんですけど、まあ、そういう感じで意外と年末っていうか大晦日に移動するっていう人もまあまあいるのねっていうような感じでしたね、はい、まあまあまあそんな感じで、まあいろんなね飛行機のトラブルとか乗員繰りだから自分で前もって把握はできたんでしょうけれどもね、まあ、早めに逆に行って正解だったなっていうふうにちょっと思ったりもしています、はい、でこっからだね、まあ、手短にもあと、ね、3分ぐらいだから済ませるけど、成田空港第3ターミナル何度か使ったことあるけど、やっぱり俺ここ最近あれ羽田しか使ってないから、久々に成田の第3ターミナル行くとちょっとビビるね。いろんなものを簡略化してんなって、いや LCC 専用のターミナルだからそりゃなんか簡素なね感じを受けるし、なんか言い方間違ったらボロいなっていう風にも思っちゃいかねないんで、空の玄関だからさね、だからなんか海外の人とかが来た時にこれが日本かっていう風に思われたらあれだなって内心思ってしまうけれど、いやでもいろんなところでコストを抑えてんだなっていう風に感じられてですね、いやでもね LCC 今回ジェットスターだったんだけどポイント使えるから実質タダなんですよ。で、だから乗るんだけど LCC ってやっぱり俺の中ではちょっと落ち着かないかなとは思った。俺ね LCC の何が嫌だって、やっぱねバス移動とかちょっときついな、いやなんかね体力的にっていうのもいやそこは意味わかんないかだけど、なんだろうな、いちいち、降りて乗ってっていうのを繰り返すっていうのは俺の中ではねめんどくせって思っちゃうんだよね。いやもちろんね そういうところでいろんなお金かかる部分を下げての、要はね、LCC の格安の部分だからもちろんそこでねそれがやっぱ嫌だっていうふうには、それが LCC のサービスのその格安っていうところになるゆえんだからもちろんそれでも俺は使うけれども、でもやっぱ俺 LCC でも満足ではやっぱないんだなっていう風にちょっと思った。あともう一個あって、保安検査の時に、乗員繰りの関係だからしょうがないのかもしれないんだけど、次の便と要は本当にジェットスターの別の成田に行く便があって、でその便とほぼ出発時刻同じになっちゃったんですよね。でその関係でジェットスターの保安検査場がねめっちゃ混んでたんですよ。まあね大晦日だからっていうのはあるのかもしれないんだけど、その時のそのなんていうかそのなんていうの列の整備、その僕の便の方がちょっと早くて、で保安検査全然間に合ってなくて、でジェットスター110何便に乗る方は手を挙げてください、はーいで挙げて早めにお願いします、えみたいな。なんかねその辺の後のね別のお客さんのなんかねめっちゃその職員の人に悪口言うんですよね。何言い方、じゃあ私どうしたらいいの、本当何もできないよねあの人ねみたいな、ね、もう一回同じのがあってさ、いやだからね そのね何て言うのかな、かわいそうって思ったんだけど、いやうわ時間だ、次回話します。僕でもジェットスターはねありがとうございました、旅自体はすごく良かったんでまた使いたいと思います。別にディスってないです。お疲れ様でした。次回に続く。